お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録14章19節から20節と15章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録14章の学びをしていますが、19節から20節。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。私たちの神様は聖なる神様であり、主イエス・キリストは義であり、そして主はあなたの人生の中にある罪を決して多めに見ることはなさいません。この章を後にする前に、もう一度教会が大患難時代を通るという考えに関して広まっている見解に注意を向けていただきたいと思います。そのような見解を代表する雑誌に、恥知らずにも次のような記事を書いた者がいます。薄っぺらなキリスト教が我が国を横切って動いている。キリストのうちに深く根を下ろしていない者たちは、神がご自分の民を大患難で試される、あるいは神が教会をキリストの花嫁として整えるために苦しみを用いられるという考えから尻込みする。でも苦しみが栄光への道であることはとてもはっきりしている。私たちは苦しみに召されたのだ。なぜならキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたと書かれているからである。この考えの結果として、私はもはやクリスチャンに彼らが大患難を通らなくてもよいのだと教えることはしない。もしかしたら彼らは大患難を通らないかもしれない。でも彼らに、主は彼らを試みの時から軽挙して救い出してくださると教えるよりも、主の皆のうちにテストに直面するために彼らを準備することによって、私は彼らのためにもっと多くのことをしてあげることができるのだ。記事の中でこれを書いた者は、神のすべての武具を身につける者には邪悪な火に耐えることができるように素晴らしい成長が与えられるとも書いています。ところが大患難時代は邪悪な人は呼ばれていないということをあなたに知っていただきたいと思います。それはむしろ神様の大いなる怒りの火と呼ばれています。聖書の中には大患難はそのように説明されています。黙示録を読んで勉強しているのに、どうして大患難時代を通ることが教会を浄化するとか、花嫁は自分を整えなければならないなどと信じることができるのか、私にはわかりませんとマギー博士は述べています。そのような人たちはキリストが十字架で死なれたとき、何をされたと思っているのでしょうか。主がそこですでに私たちを整えてくださったのです。私たちは決して神様の御前に入っていくのに、試練や患難を通してふさわしいものになることはできないのです。私たちはキリストにあってのみ、神様の御前に入っていくことができるのです。そしてあなたは、それに何一つ付け加えることはできません。単なる試練の時と、この地上に来ようとしている神様の大いなる怒りの火を同等視することはできません。 教会は神様の大いなる怒りの日に引き渡されることはありません。黙示録はそのことを明確にしています。144,000人は私たちのためにすでに誰であるか身元が確認されました。部族さえも確認されましたから、このグループは教会であるなどということは決してできないのです。また黙示録7章9節に書かれているあの誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆がキリストの花嫁である教会であるはずもありません。私たちはすでに神様が大患難時代の間に144,000人を保護することがおできになったことを見ました。ですからこれは神様が大患難時代の間教会を保護されることができるかどうかという問題ではありません。もちろんそれが神様の御心でありご計画であるなら神様は教会をも保護することがおできになります。でも神様の御言葉によれば教会に大患難時代を通らせることは神様の御心でもご計画でもないのです。主イエスは、私はあなた方を地上に来ようとしているその時から守ろうと言われました。ですから教会が大患難時代を通ることは決してありません。でも私たちが小さな患難を通ることは確かです。私たちすべてには問題があり、試練があります。問題も困難もないクリスチャンなど一人もいません。神様の生徒が霊的に成熟していればいるほど、その人は余計に苦しむように見えます。これは神様がご自分の子供たちを成長させられる一つの方法です。私たちが神様の御前に入っていくとき、私たちはキリストが私たちのために成し遂げてくださったことのゆえに受け入れられます。私たちが大患難時代を耐えたから受け入れられるのではないのです。考慮すべきもう一つの点は、ほとんどの教会はもうすでに大患難は逃れたということです。2000年以上にわたって、信者たちは死の門をくぐってキリストの御前に入っていきました。あなたが神様は大患難時代を通されるために、彼らを地上に戻されるなどと信じていないことを望みます。患難の時が地上に来る時にはせいぜいほんの少しの信者たちが生きているだけなのです。ですから教会の大多数はもうすでに大患難に遭うことはありません。教会が大患難時代を通ると信じている人たちは自分たちは大患難時代を通ることを必要としている。そして特に自分にはそれが必要であり、また自分は大患難時代を通るのにふさわしいものだと感じているという印象を受けます。確かにすべての人は罪人で、神様の裁きを受け、地獄にふさわしい存在であることは認めます。でも私は地獄に行くことはありません。なぜならキリストが私のために地獄を耐えてくださったのであり、私は主を信じたからです。私は大患難時代を通ることもありません。なぜならキリストが私のために死なれ、ご自分の恵みによって私を救ってくださったからです。ご自分は恵みに富んでおられると言われるお方は、あなたを、大患難時代に会わないように救い出すことのできるお方ではないでしょうか。神様はこの人生で私たちが小さな患難を通ることを許可されるお方であるというのは真実です。癌を患い、何度かの大きな手術を受けた後、私はまるで小患難時代を通ったように感じています。そしてこのような方法によって、神様は私たちを精錬し、浄化されます。私は神様がある目的のために私が病気を通ることを許可されたのだと知っています。さて、この書の中には、 神様が象徴を使っておられる箇所がいくつかあります。神様がなぜ象徴を使われたのかは、私たちの耳が鈍くなっているからです。私たちはいつでも神様の御言葉を完全に理解できるわけではありません。とても多くの人たちが大患難時代が恐ろしいものであること、14万4千人が大患難時代を抜けて出られるのは奇跡的であるということにただ気づいていないのではないかと懸念します。死は彼らのうちの一人たりとも失われることはありません。なぜなら彼らは子羊の血潮によって悪魔と患難に打ち勝つことができるからです。さて、黙示録15章の学びに入りますが、この章では私たちは天国にもう一つの印を見ます。それは最後の七つの災害を手にした七人の御使いたちです。15章と16章は一つの章にまとめることができます。なぜなら15章と16章には七つの怒りの鉢を注ぎ出すことが書かれているからです。黙示録をここまで学んできて、あなたはもう最悪のことは終わったのだと思っているのではないでしょうか。ところが最悪のものはまだこれから来るのです。私たちはすでに七つの封印、七つのラッパ、そして七人の役者たちを見てきました。これから来る七つの怒りの鉢がすべてのものの中で最悪です。15章は黙示録の中で最も短い章であるだけでなく、大患難時代の間にこの地上にやってくる最後の一連の裁きに対する序文です。これらの裁きはこれまでのどの裁きよりも厳しく破壊的です。大患難時代の目的は地上における神様の聖なる裁きです。それは教会を浄化するためのものではありません。大患難時代はサタンに最後のチャンスを与えるためのものです。神様はこの時の前に教会を取り去られます。それは神様の素晴らしい無限の恵みのゆえなのです。ですからもしあなたが神様の恵みを進んで受け入れるなら、あなたは大患難時代を逃れることができます。怒りの鉢は信者たちが見ている祝福された望みではないことは確かです。私たちは怒りの鉢ではなく祝福された望みを待ち望んでいるのです。テトス2章の13節にはこのように書かれています。祝福された望み、すなわち、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。もし私たちが主を愛するようになっていくなら、私たちは大患難時代の裁きを恐ろしいと考えなくなります。もしあなたがキリストを信じているなら、あなたは大患難時代を通ることはありません。でも救われていない人たちが何を通らなければならないかを知る必要があります。そしてそのことを正しく知ることが、今の時代にあってあなたをキリストのための熱心な証人にするかもしれません。ドワイト・エル・ムーディのことを次のように言った人がいます。彼は今までに地獄の入り口を200万人は減らしただろう。この御使いたちが怒りの鉢を注ぎ出し始める前に、一部の人たちの心の中にはまだ質問があるかもしれません。それは、どんな信者が反キリストに対して立ち上がれるのだろうかという質問です。もしその質問に対するこれまでの答えがあなたの満足のいくものでなかったのなら、ここで答えが出されます。立ち上がることのできる人々がいるのです。 まず最初に私たちは大患難時代の最終的な裁きのための準備を見ていきます。最初の4つの節で、私たちは大患難時代の生徒たちが天にいて、神様を礼拝するのを見ます。なぜなら神様は聖なる、正しいお方であるからです。これはもう一つの幕間です。黙示録十五章の一節。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。これで大患難時代は終わりになります。そしてその後キリストが地上に来られるのを見ます。また私は見たという言葉が、ヨハネがまだこれらの出来事を傍観していることを確認します。またここにはもう一つの印と書かれていますが、この言葉がこの章を黙示録十二章の一節に結びつけます。十二章の始まりにある最初の印、それはイスラエルでした。黙示録十二章の一節にはこのように書かれていました。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この七人の怒りの御使いたちは、キリストが来られるまでのこれに続く裁きに結びついています。十二章からキリストが戻って来られるまで、一連の出来事はお互いに結びついています。これは時間的な順番があるということを意味するのではなく、むしろ同じ出来事に詳細が付け加えられたものを、論理的な順番で解雇することを意味しています。この手紙は確かにここで聖霊が語っておられるという証であり、創世記一章から二章にもこの手法が見られます。創世記一章には創造の記事が書かれています。神様の見ての技を説明する七日間です。二章では聖霊が人間の創造を取り上げられ、詳細を加えながらもう一度おさらいします。これは要約の法則として知られているもので、聖書全体にこの法則が行き渡っています。もう一つの例として、出エジプト記の中にモーセの律法が与えられたことが書かれています。そして申命記の中には、律法の解釈が荒野での40年の経験とともに書かれており、とても多くの詳細が付け加えられています。また新約聖書に来ますと、4つの福音書の記録があります。なぜなら、2000年以上も前にこの地上に来られたキリストの輝かしいご人格の多くの面を表すためには、4つの福音書が必要だったからです。地上に投げ落とされたサタンは、自分の怒りをイスラエルの残りの者たちの上にもたらします。同時に、サタンは世界征服のために二人の獣を通して最後の攻撃を仕掛けます。その後神様はご自分の怒りを最終的に展開され、地上の罪の悲劇と汚れに終止符を打たれます。詩篇110編の一節にはこのように書かれています。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。十五章の一節には、神の激しい怒りはここに極まるのであると書かれていますが、マギー博士はこの箇所を、神の怒りが完了するのであると訳しており、完了するという言葉は、ギリシャ語では、予言的過去時制になっており、将来に起こる出来事をすでに達成したこととして扱っています。またここには、神の激しい怒りと書かれていますが、これは大患難時代の最後の裁きを明らかにしています。神様は憐れみ深く、これまで怒るのに遅くあられましたが、ここでは神様の長い忍耐は終わります。怒りの日の最後の段階の裁きは、神様から出てきます。 サタンや獣から出てくるのではありません。神様の御座から直接出てくるのです。義なる聖なる神様が直接裁かれるのです。黙示録十五章に戻りますが、二節。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。海とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。火の混じったガラスの海とは獣による大観難時代の恐ろしい迫害を表しています。すでに見てきたようにこの時期には獣の印を持っていない限り誰一人買ったり売ったりすることはできません。その時代には食べ物を得るのがとても難しくなります。だからこそ主イエスはオリーブ山の説教の中でこの時期のことを話されて、誰でも一杯の冷たい水を主の御名によって与える者は誰一人その報酬を失うことはないと言われたのです。お分かりのように、その時代には水一杯でさえも144,000人の一人に与えるものは自分の命を危険にさらします。なぜなら獣が犯罪者と分類しているものをかくまったことで、その人は死刑にされるからです。大観難時代とはまさにとんでもない困難な時代なのです。それではこのような大観難時代を切り抜けることのできる人が誰かいるのでしょうか。獣に印を押されていない限りは誰も切り抜けられません。この時期にとても大勢の人々が殉教します。144,000人のうちのとても多くの人々がイエス様のために自分の命を投げ出すと思います。彼らは死に至るまで主に忠実なものなのです。今まで見てきたように144,000人のすべてがシオンの山の上で子羊なるお方と共にいます。またここには打ち勝った人々と書かれていますが、ここにいるのは地上の迫害の火の中を通ってきたのに歌を失ってはいない観難時代の生徒たちです。ですから彼らは神様の盾ごとを手にしています。そしてその次の数節で彼らが歌うことができること、そして確かに彼らが歌うのを目にします。大観難時代の恐怖の中を生きてきた生徒たちが自分たちの歌を保ち続けたというのは、目を見張るような偉大な信仰の証なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は最終的な裁きのための準備というテーマで、黙示録14章19節から20節と15章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。